桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもヒロシです。
ね、2016年でございますよ。
ああ、そうですね。
ね、年末ぐらいから体調悪くてね。
あ、そうなんですね。
どうも僕12月にですね、心身のバランスを崩しがちと。
ああ、なるほど。
ここ最近ちょっと分かりかけてきました。
ああ、はいはい、はい。
なんかね、精神的にもね、やっぱテンション高い低いってあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
なんか低くなりがちやなっていう。
ああ、12月が。せっかくハロウィンが終わって、その、もやもやも吹っ飛んだというのに。
なんかね、多分ね、やり残した感とかあるんでしょうね。
ああ、1年が終わると思うとね。
多分なんかそんなんでね、凹んでくるんやと思いますけどね。
はいはいはい。
はい。まあね。
体調がね。
そう。いや、それもようやく落ち着いてきまして。
はい。はい、というわけで、もう気持ちを新たに2016年ですけれども。
そうですよ。
はい。
はい。
こう、ラジオでですね。テレビの話をするっていうのはね、そんなにおかしくはないと思うんですけど。自分としては珍しい方なのかなと思ったりもして。
あー、シャドウ総帥さんなんかはね、よくね、テレビ見倒した話とか用しますけどね。
そうですね。もうたまにしか見ないのですよ。テレビを。たまにしか見ないって、見る番組が大体決まっているので。それ以外の情報にそんなに触れないので。
いや、特にね、ハードディスクレコーダーとか使い出すとね。
そうなんです。
そうなりがち。
リアルタイムでは、あんまり見ないですね。
そうそうそうそう。
ってなるとですね。年末なんかで、家にいると。言うと、特番ばっかりじゃないですか。で、心に引っかかったものを覚えてたりするわけです。そういう時に限って見る番組みたいなのがあってですね。池上彰さんが、2015年のまとめみたいな、2016年これからどうなるんだみたいな話を、やってたんです。
あれ、池上彰さんって言うとあれですよね、2013年ぐらいでテレビから引退すると公言なさってたあの方ですね。
あ、そう、そうそう、はい、言ってました。
メンタリスト大吾と同じぐらいのタイミングで引退するはずだったあの人ですね。
あの人です。
まあ、メンタリスト大吾も今、まだいるからいいかなって思いますけど。
いいかな。
あれ、お前なんか精神医学とかを勉強したいからテレビから去りますって、大悟言ってなかったっけって思う。
で、大悟も、そういうわけで、見ることはないのですけれども。
ないのですけど、はい。
ないのですけど、池上さんが、年末年始に活躍してたな、と。
はいはいはいはい。
いう話なんですけどね。
うん。一時、ハゲ方汚くなってましたよね、池上彰さんね。
そうでしたっけ？
で、よりハゲが進行することによってまとまりのある髪型に今なったなって思ってるんですけど。
あ、なるほど。過渡期はちょっとあかんと。
そうそうそう。だけど、ハゲかけて一番みっともなかったりするでしょ？
ああ、そうですね。よくハゲ散らかすみたいな言い方しますからね。
そうそうそうそうそう。
ね。髪の話題。髪の話題は桜川マキシムのパーソナリティの一部に。
そうですよ。髪の話題と神の話題が聞けるラジオ言ったらここぐらいですよ。
うまいこと言った。
うまいこと言った。
そう、池上さんの話なんですけどね。池上彰さんが、ゴミ処理問題についてね。
お、
そう。まあ、過去に取り扱ったことのあるゴミ処理問題。
おー、はいはいはいはい。
そう、それに続く話でございます。
なるほど。
まあ、いわば続編と思っていただいても。いいぐらいなんですが。
なるほど。
その池上さんが、関西のどこをやったかなと思うんですけど。今、プラスチックゴミを、混ぜて燃やす方がいいんではないかと。いう話が出てきていると。
喋りのおっさんがよう言うやつですね。
まあ、喋りのおっさん。
武田先生。
ああ、そうそうそうそう、うん。そうなんですよ。混ぜて燃やした方がいいんじゃないかって僕、過去放送でも、その武田先生の話を聞いてですね、言ってましたやんか。で、そこでは、混ぜて燃やすと、ものすごく経費の節減になると、プラスチックを再生しようとするとですね、各家庭で出るプラスチックなんてバラバラですから、中にちょっとポテトチップスのカスが、 ついただけでも、リサイクルできなくなる、
うん。
で、リサイクルできないようなやつをリサイクル業者に回してばっかりやと、ついに買い取ってくれなくなるから、
うん、
この手作業で分別してると。なんかついてないかな、
うん。
そうやって一個一個、なんかベルトコンベアに乗ってですね。
うん、
で、見ていって、
うん、
そんな手間をかけて、
うん、
何トンかの、
うん、
そのプラスチックの塊ができるわけじゃないですか。
そうですね。
で、そうやって頑張って手をかけて作ったプラスチックの塊を買ってもらうって言ったって、そんな高くに買ってもらえるわけがないのですよ。
うん。ただでさえ原油価格下がり倒してんのに。
そう。
うん。
そんなもんね、石油コンビナートでガーンって作った方が安いに決まってると。
うん、うん。
で、そのリサイクルに、リサイクル施設、その手で分けてとか、
うんうんうん、
で、圧縮して運び出すみたいな施設に、
うん、
確か1億9000万かなんかかかってるんですね、毎年ね。
うんうんうんうん、
で、それがもう分別せえへんってなったら、
うん、
1億6000万削減できますという話やったと思うんですよ。
うんうんうんうん、
あ、じゃあまあほとんど金かからんなるっていうのと一緒やんかっていう話なんですけど、
うん、
あ、なんや、じゃあ今更なっていいんやって。
うん
思ったわけなんです。
うんうんうんうん、
でも、その時池上さんがね、
うん、
言ってた、今までは焼却炉が低温だったので、
うん、
燃やすとダイオキシンが出ると、
うんうんうんうん。
ダイオキシンが出るから、分別してたっていう面もあるんやけど、
うん、
でも、今高温で燃やすようになったから、うん、ダイオキシン出えへんねんと。
なるほどなるほど。
だから、もう混ぜて燃やしてもいいんやで。
うん、
一旦分別させたら、別に無駄っちゅうわけじゃないんやでっていう言い訳とかが入っててですね。嘘つけ嘘つけって思ったりしたわけですよ。
うん。そこも前もってね、ダイオキシンは別に体に悪いわけじゃないって言ってるおっちゃんいますからね。
そうそうそう。
縄文時代の時から、建屋式住居とかで火焚いてたけど、はい、火にもダイオキシンはありますっておっちゃん言ってましたからね。
うん、そうそうそう。喋りのおっちゃんがね。
喋、
う
ん、るのおっちゃんがね。
そう。喋りのおっちゃんが、言うてることはごもっともやなと思うんですけど。
武田教授ね。
そう、長いから。
長いから。
喋りのおっちゃんを通称にすると長いから。
喋りのおっちゃんの方が長いから。
そう。そう、
まあ、おっちゃんね、おっちゃんね。
そう、おっちゃんが言ってたからですよ。
皆さん、この回においてだけはおっちゃんといえば武田邦彦教授のことやというふうに理解していただければと思います。
ああ、そういうことですね。
そう。あれですよ、他の回とか別の場所でおっちゃん言うときは別ですよ。
ややこ
だって僕の親族集まってるときにおっちゃんおるやんって言ったら、失踪中のおっちゃんですからね。まあ
ろくな話になれへん時の。
たけしな、たけしってなりますから。
やだな。
うんうんうん。
で、そうです。
はい。
まあまあ、武田教授が、
うん。
ダイオキシン無毒ですと。で、あれ、何だったかな、高人のそこまで行って委員会で、無毒ですって言ったら、辛坊治郎に、無毒はまずい、無毒はって遮られて、あ、うん、じゃあ、お醤油よりちょっと害がないぐらいですって言い直したのを思い出しましたけど。
ああそうそうそうそう。多分ね、その時にね、
はいはい、
ウクライナの元副首相の話とかしてたはずですよ。
もう、ウクライナの元副首相って誰です？
ウクライナやったと思いますけど、
ええ、
性的、政治的な敵ね。
はいはい。
に、ダイオキシンを盛られて、
はいはいはいはい。
それまですっごい肌綺麗なおっちゃんやったんが、顔ボッコボコなったんですよ。
はいはいはい。
で、ボッコボコなって、
ええ、
で、それでも副首相みたいなことやってたんですけど、
はいはい。
元気やんと。
ああ。
うん。顔ボコボコになるだけやんと。
はいはいはいはい。うん、
で、その時の流れで、まあ、辛坊治郎あたりが言ってましたけど、大体ロシアとかウクライナとかあの辺で、
はいはい。
ね、本気で殺そう思ったらポロニウムとか撃つと。
はいはいはい。
放射性物質を撃って殺したりすると。
はいはいはい。
うん、ダイオキシンぐらいみたいな扱いなんや、所詮って。
うんうんうん。
言ってましたわ。
そう。でね。うん、まあ、まあまあ、あ、そうなんやな、ダイオキシンって、そんな毒ないねんな、と。
うん、うん、うん、うん。
僕は、割とそうやなとは思ったんですけど、
うん。
考えてみたんですよ。もしダイオキシンが言われてるように、猛毒やったらどうなんやろな、と。
うん、うん、うん。
思ったんです。
うん。
ってことはですよね、猛毒やったら、
うん、
あれ、低温で燃やしたら、高温にするの難しいけど、低温で燃やすっていうのは簡単にできることやから、
うん、
林真澄とかはですね、絶対ヒ素とかわざわざ盗んでこんでもダイオキシンを自分自宅で作ってカレー鍋に入れてたに違いないと思ったんです。
それはね、はい、単にね、
はい、
ダイオキシンとかそういう問題じゃなくて、
はい、
ポリを体に入れるのが体に悪い。
ポリを。
ポリ、あの、PVC とか、
あ、はいはいはい、
ポリ塩化ビニールとか。
はいはいはい。
うん。それを体に入れるのが悪いだけであって。
はいはい。
うんうんうん、
そう。ダイオキシンがもし、あの、猛毒やったとしたらですね。
うん。
その昔のですよ、
うん。
石油製品なんて結構最初の方にっていうか、戦後、うん、割と最初の方に出てきたもんですから、
うん、
全国で、あの、うん、裁判が起こってるはずなんですよ。
うんうんうんうん、
ゴミ焼却場の職員がダイオキシンでバタバタ倒れて、うん、で、あの、それの保証を求めますみたいな。
うん、あ、はいはいはい。
なんやったら、まあ、癌の発生率が顕著に高いんですと。
うんうんうんうん、
で、それで、労災を求めます。だって、アスベスト裁判ってね、あったじゃないですか。
うん、ありました、ありました。
で、アスベストなんて、アスベストの工場なんてそんなないんですよ。そんなに、あの、全国的にわーっと作ってるっていうもんでもないのに、あんだけ裁判になってんやから、うん、ダイオキシンの害で健康被害があったらですよね。
うん。
しかも、その焼却炉の職員なんか、公務員やったりとかするわけですよ。
うんうんうんうんうん。
やったら、もう、ものすごい量の裁判が起こってるはずやな。
そうですね。
低温の炉で燃やしたがために、
うん、
その、そこで、それを吸ってる職員に健康被害が出た。これは明らかに労災でみんなに賠償せなあかんっていう動きが、あっちこっちから噴出しないとおかしいよな、ダイオキシンって思った。
そこで言うと、ダイオキシンの害みたいな話で出てくるのって、
ええ、
その、吸い込んだりとかいう、その個体ではなくて、
はいはい。
その個体をきっかけにして生まれたその子孫。
はいはい。
に奇形が多いみたいな話だった気はしますね。
うん、うん、うん。
あの、魚がほら。
はいはい。
あの、なんか背骨が曲がったあるとか。
はいはいはい。
うん、そういう話がなんかよく出てた気はします。
うん、うん。
うん。だから、当の本人の話っていうところの世代より一個下の世代、
うん、うん、うん。
で出るっていう意味ではタイムラグありそうな気もしますけどね。
うん、うん、うん。
もしあの、ほんまにそれが影響するんであれば。
そうですね。
うん。
でも、まあ、それであれば、
うん。
日本人とかですね、工業地帯には、うん、あの、
そういう。いわゆる奇形が多い。
奇形が多いはずですよね。
うんうんうん。
もう優位に多いはずです。あの、後進国に比べて、うん、まあその当時の先進国はそれこそ燃やしてましたから。
うん、そうですね。
奇形児ばっかりやと、うん。サリドマイドみたいな大騒ぎになってるはず。う
ん、はいはいはい。
やし、まああの、現状、その、世界中で高温でゴミを燃やしてるのかって言えばきっとそうではないだろうから。そういうところで、うん、ほら、やっぱりダイオキシンで害が出たっていう話が、絶対出てくるはず、うんうん、やから、やっぱり、まあ、ダイオキシンの毒ってその程度なんかなっていうのを、うん、この間テレビを見ながら考えてたわけなんです。
なるほど。
で、ダイオキシンの、あの、毒性を考えて否定すると、うん、きっと、いや、そうじゃないっていう意見がきっと来るんじゃないかなと、うん、まあ、密かに楽しみにはしているのですけど。
うん。
うんうん。
うん。まあ、僕はね、
ええ、
あの、ゴミの分別自体に対しては懐疑的ですけど、
はいはい。
ダイオキシン毒じゃないことはないだろうとは思うんで、
うんうん。
なんか、やれね、
ええ、
あの、ラットではよくダイオキシンで死ぬけど、
はいはい。
モルモットやとあんまり死なへんみたいな話とかもあるじゃないですか。
そうですね。ありますね。う
ん、だから、あの、生物によって全然違うんだよと。
はいはい。
いう話も、その、なんか弱毒性の証明みたいなことで言われますけど、
はいはい。
うん、そんな生き物によっては結構猛毒なんやったらやっぱりせめて高温で燃やすぐらいはせえよとは思いますね。
うんうんうん。
うん、あの人間だけの問題ちゃうと思うでっていうのは思ったりもするので。
ああ、まあ、うん、ラットが死滅してしまうやないかと。
そうそう、いや、だから例えばですよ。
ええ、
何ですか？スズメが全滅しますみたいな話やったらあかんなって思うじゃないですか。
うんうんうん。まあ、人間には害がないけれどもって。
そうそうそうそうそう。
ああ、そういう話って割と、あの、農薬系でよく聞きますね。
そうそうそう。
うん。
ね。あの、人間は大丈夫やけど、犬猫は全滅しますとかやったら、多分みんな文句言うやろっていう。
うんうんうん。そうなんですね。まあ、うん、まあ、一応、ダイオキシンで、僕が知ってる限りではラットしか聞いたことないんですけど、
うん、
まあ、毒性という意味では、まあ、いろんなものに毒性がありますのでね。で、すべての生物に安全なものってのは、まあ、ないことはないんでしょ
う。うん。うん、
だから、ダイオキシンも、まあ、
うん、
少しは、まあ、害があると。
うん。
でも、その、敏感やって言ってる、その、ラットですよね。ネズミが、日本からいなくなってるわけではないので、
うんうんうんうん。
ね、低温で燃やしてた時代にですね。
うん。
ネズミが全滅したという話も聞かないので、うん、まあ、それぐらいの温度で燃やしても、 特に環境に影響があるっていうことはないんちゃうかなと思った。
あの、環境に直ちに影響があるわけではないっていう。あれですね。
そうそうそうそうそう、うん。
いや、だから僕はあの、直ちに影響はないっていうものは、いや、直ちにじゃなかったら影響出たりするかもしらんけど、そっから先のことは今わかりませんなんやったら、うんうん、それなりの対応しようぜ、はぁなので。
はいはいはい、はい。
それはだから原発と同じように、うんうん、やっぱ大オキシに対してもそれなりの対応はいるよねとは思うので、
はいはい、
せめて高温で燃やすは必要やんなって思いますけどね。
なるほど。
ああ、
そうですね。まあ高温で燃やす、うん、まあ高温で燃やしてね、それがコストゼロやったらまあ僕もそれでいいかなと思います。あの、
うん、
まあちょっとね、
うん、
多分ゴミだけで高温にするっていうのはなかなか難しいやろうとは思うんですけど、あの、うん、何かしらの燃料で炊かないと。高温にはならんのやろなーって、それは CO2 みたいなことを言う人は一体どう思ってるのかしらとか思いながらですね。まあまあ、うん、うん、うん。その辺うまいことですね、うんうん。ほんまに環境負荷がどのくらいなのかっていうのをちゃんと調べるような、うん、省庁があったらですね。
うん。
いいんだろうなとは思いますけど。
ただまあ環境省っていうところは、あんまりあの、ろくな人材集まってなさそうですしね。
そうですね。
うん。
いや、そう、原発のですね、あの、放射性物質の影響っていうのはほんまにわかんないのでね。まあ、そら、ダイオキシン気にするぐらいやったらそっちも、だいぶ気にしてほしいなという気もするんですよね。
そうですね。
うん。
ある、ただまああの、大丈夫ですっていう人の発言聞いてると、
はいはい。
あの、なんか自分のマッチョ性みたいなものを主張したいがために言ってる人結構おったりするんで。
ああ、俺気にしてないよと、
うん。そうそうそう。そんなもん、俺らの時代大丈夫やったやんけ。
ああ、はいはい。
お前単にあの、若者バカにしたいだけやんな、みたいなおっさんいるじゃないですか。
ああ、なるほど。はいはい。
うんうんうん。桜井よしことか。
名前出した。
名前出した。
はいはいはい。
うんうんうん。
そう。
お前単にええとこのコーナーだけちゃうんかって思うあれね。
はいはいはい。
うんうんうんうん。
そうですね。まあ、低線量の影響は分からないので、うん、まあ、ただ、
そうそうそう、
あの、毒性が確定している部分もあるのでね。
うん。
確率的、何でしたっけ、障害みたいなのがあると。
そう。
それは、まあ、あの、人間に対しての疫学調査で割と確定している部分だったりするらしいので。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあまあ、そうですね。
うん。なんか、あの、優位に小児がんが増えてるよとかっていう話はね、
うんうん、
聞きますので。まあそれもまた別の回でやれればなと思ったりして。
ね、そうですね、
うん。
あの、原発の周辺であの、何ですか、あの、いや、そんな大丈夫ですけどね、とか、
はいはい、
あの、ある程度の放射線は体にいいですよ、みたいなこと言うてる人の横行って、
はいはい、
ゴキブリも放射能に強いらしいけどな、って言いたなりますけどね。個体によるんかな
そう。
お前はあれちゃうか、放射能に強い個体ちゃうか、ゴキブリも強いらしいけどな、
言うて。いやごとのように。
言うたったらええちゃうかなって思うんですけど。
そうですね、
うん。お前ひょっとしたら酸素のない状況でも使えるかもしれんから、君一回火星開拓行ってみたりせえへんって言って。
そう。
この間ゴキブリが火星開拓に使ってるやつ俺なんかで見たでって言ってね。
そうですね。
うん、それテラフォーマーズやな、言ってね。
出た。あの、ゴキブリの黒で星を温めるみたいな話ですね。
そうそうそうそうそう。
あいつら黒いから、みたいな。そう。うん、そうなんです。
明らか黒人やけどええのかなって思いながら見てますけどね。
ほんまや。
うん。
やばい。
やばい。
そう。いや、僕ね、ま、あの原発の云々も関係してくるんですけど、あの原発を止めたらなんか石油の輸入が増えて金がどうこうっていう話もあったじゃないですか。
うんうんうん
うん、だから、あの、焼却炉ですね。だって一個の自治体が、うん、それ、うん、混ぜて燃やすだけでそんだけものすごい、
うんうん、
ね、節約できるんやったら、
うん、
全国もう分別いりませんという話にすればかなりの財源が出てくるんじゃないかと。
う
ん、
そうですね。
で、なおかつですね、
うん、
まあ、今はちょっと、ほんまに原発の絡みがあってですよね。うん、あの、下手なものを燃やすと、うん、あの、放射性物質が、あの、気化して飛ぶみたいな話があるので、
うんうんうん、
それこそ、あの、慎重にならざるを得ないんですけど、
うん、
学校でよう燃やしてましたやんか。あの、プリントとか、あの、焼却場で、うん。
いじめられてる子とかね。
そうそう、もう、よう燃えてって、これは
。
それはね、飽きませんけど。うん
でも何年かに一回聞きませんでした。
あ、なんかありましたね。
学校の焼却炉で遺体が発見されみたいな。
ああ、なんかね、でもありましたね。
うん。自殺と他殺の両目でて、いや、他殺や、他殺っていう。
うん。あるある、そう。
ある。
そんな嫌な思いもあるけど、いや。
なんか他殺の証拠がないから自殺として処理みたいな話とかね。
ええ、ええ、ええ。ってなると、もう、あちこちでね、あの、小規模に燃やしちゃね、
うん。うん。
それこそ、そんな大きな焼却炉いらんかったんちゃうかなとか。
ああ。
そもそも。
もうあれですね、焼却炉一個でかいの作って。
はいはい。
うん、そこにもう日本つつうらうらのゴミというゴミを集め。
はいはい。
うん。輸送費も結構来そうやな。
あ、それはそれでね。
うんうんうん。まあね、各なんですか、同州制ぐらいの地域に一個ぐらいにして。
はいはい。
うん。ドーンって燃やして。
そう。まあ、それでもいいとは思うんですけどね。
ついでに発電もやって。
そう、その熱が出ますから。
うん、うん、うんうんうん。
っていうことにすればですよね、だいぶ経費は浮くんじゃないかなと。
うんうん。
うん。
うんうん。
相変わらず僕は原発に懐疑的であるよということと、うん、やっぱり、いかがみさんちょっと信用ならんかもなっていうことを、ちょっと今回、嫌ごとのように言いたかったなっていうことです。はい。
そうですね。池上さんも政治スタンスとしては結構得意なものがありそうやけど、自分で言わへんところがちょっと信用ならんところありますからね。
ああ、まあね、池上さんのよく口にする言葉で、と言われていますって、うん、という意見もありますとかが非常に耳についたりしますのでね。その辺言われていったのは誰、どこの誰が言うたのかなっていうのが気になったりもしますが。
そうそうそう。うん。人事とか言う人横に連れて行きたいですね。いやいや、自分どう思ってん、自分言うて。
ああ、そのツッコミしないでしょうね。あんまりそういう人と組んで番組をやってる姿を見たことがないですけど。
そうですね。宮崎よし子とかと一緒にいる気がしますね、よくね。
あ、そうですね。
うん。
癒し系な感じですね。
そうそう。宮崎よし子ってどういう立場で呼ばれてるかって言ったら、はい、おっぱい大きかった人っていう立場ですからね。
うん。過去の栄光なんですね。
過去の栄光でね。
うん。
それこそあれですよ、山本陽子みたいなね。
山本陽子。すぐに出てけへんな。
それなんか昔好きやってんっていうおっさんいるよなっていう、女性受けみたいなところで呼ばれてる感じありますからね。
なるほど。うん。うん、そうですよね。
うん。
うん。まあ、それぐらいの害のない人たちとやって、
うん、
こんな風にも言われています。あんな風にも言われています。でも、こういう理由があったので、
うん、
ダイオキシンが有害だったので、今までは燃やせませんでしたけど、うん、これから混ぜてもいいかもね、とか、
うん。
環境意識の低下が心配されるけど、これだけ財源が浮くんであれば仕方ないかもね、うん、みたいなまとめで終わってたような気がするんですが。
そうですね。
いや、ちょっと玉虫色にして、今までのことの反省とかないんちゃうと思ったりしたっていう話
です。まあ、もともと NHK の人ですからね。
ああ、そうですね。
うん
うん、
うん。
NHK、半官半民のようなところありますしね。
独自路線。
独自路線。公共放送と言えるのかみたいな、ね。
そう。まあだから公共放送として言わないといけないと思ったことを、私としては言ってますっていう感じかなって思ったらそんな気はせんでもないですね。
ああ、そうか。
うん、今や NHK の牛だった公共放送としての言わなければいけないことは私が言ってるんですぐらいのことを本気で思ってるかもしらんなっていう。
それぐらいの覇気は感じないけど。そうかな。
たまにね、おもろいこと言うたった的なドヤ顔しますからね。
ああ、いやいや、ありますね。
どうこれみたいなやつ。まあまあね。
はい。今後テレビがもうちょっとね、はい、いろんな、それこそね、武田教授とかですね、ゴミの、なんていうんですか、分別とかリサイクルとかに懐疑的な人、武田さんだけじゃないかったと思うんですよ。図書館行ったら割と置いてますのでね。
うんうんうんうん。
逆の意見としてね、並行して紹介したらいいんだろうなと思うんですよね。
でもね、それをするためにはね、武田さんがその意見のね、機種として有名になりすぎた上に、
ええ、
テレビに出てる武田さんが喋り好きすぎる。
そうですね。
うん。おっちゃん気になった話、言いとうてしゃあないもん。
うん。うん、そうですね。なんか出たがりですよね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
うん、その話はね、僕も知ってねえけどね、みたいな。そのノリでしょ、あの人。
そうですね。
うん。
近所の喋りのおっちゃんみたいな感じですね。
そうそうそうそうそう。もうね、あかん、あかん。
うん、あ、わかりませんか。はい。
真面目にせえ。
はい。あ、そこで、信憑性が薄れてる面もあるよと。
アカシアさんまとじゃれてんとちゃんとせえ。
いや、まあ、ちゃんとしたらね、結構いいこと言うなと僕なんか思うんですけど、
ね。まあまあまあ、まあ、ね、
ちゃんとしたら、ね、まあね。
うん。
うん。って、いうことなんですが、はい。
うん、皆さん、どうって。
どう、
うん、
まあ、激しい反論とかですね、いただければなと。うん。まあ、ね。私、独自で、こう、そういうのを調べたわけじゃなくて、まあ、テレビ見ての一感想なんで、なんか、うん、
リジナル性という意味では乏しいんですが、まあ、うんうんうん、それでもまあ、どっちの意見をよく汲み取ってるというかですね、どっちの意見にサインを示してるみたいなところはですね、姿勢として明らかにしてるので、それに対する反論なんかがあるとですね、うん、結構面白く話ができるのかなと思ったりするので、
そうですね。
まあ、ぜひともね、違うんやったら違うみたいな意見もあってくれると嬉しいなと思ったりする今日この頃です。はい。
なるほど。
はい。
うん。避難とかね。
避難ね。避難は、やっぱり正直ね、嫌な気持ちはしますけどね。
あのね。
どうしたってね。
あのね。
はい。
慣れるけど、
うんうん。
へこむ。
ああ、そう。
うん。
そうですね。やっぱり、嫌は嫌ですよね。
うん。腹立つ。
うん。
うん。
非難は、うん、嫌は嫌やけど、意見として反対っていうのはね、ぜひとも、ね。
いや、結構ね、傷つきやすいのよ。
あ、うん、あ、ジャスさんがですか？
そう。いや、だから、まあ、これは別にコメント欄でもその話はしてたので、
はいはい。
まあ、そのことを書いてはる人も理解していただいてるんですけど、
はいはい。
スターウォーズの話、僕、竹槍さんとしてたじゃないですか。
はいはい。
で、まあまあ、僕がその映画の話とかしてるのに対して、
ええ、
複数の方がね、
はいはい。
そのスターウォーズの回以外の話もそうやったんですけど、
ええ、
例えば、ジャスさんから、
はい。
なんか普通の感想は聞けなさそうな気がするので、とか書いてはる方とか、
はいはいはい、はい。
あと、まあ、桜川マキシムに映画評を求めてもな、みたいなこと書いてはるのを、
はいはい。
言葉の通りに受け取って、ってなったりするって言って。で、あとでそのことを当の本人に、
うんうん、
まあ、笑いながら伝えれる程度には、
うんうん、
まあ、慣れっこやから、
はいはい、
って言うたら、いやいや、いい意味ですよって言われて、ああ、そうみたいな感じになるけど、なるけど、
うんうん、
一回、ってなるんやで、っていう。
そう。そうなんですね。コメント欄でじゃれてるつもりやねんけど、まともに撮ったらちょっと辛いよねっていう話は。
そうそうそう。
ありますので。はい。
ってなるっていう。
わかる。
まあ、だから、まあ、ヒロシさんに対する非難があれば。
いやいやいや、さっき否定したとこ。それに落ち込む言うたとこですけど、
ね。いやいや、だから僕じゃないから。
ああ、なるほど。納得するとこ。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムでございますと。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも。
はい、また一人で登場しておりますが、ジャスでございます。ね、何の文で出てきたかと申しますと、新年会ですらもうなさそうですよね。ね、なんか飲みましょうの会がありますよという告知ということで登場しております。はい。実はね、2月の下旬ぐらいかな言ってたんですけど、なんか3月の可能性も今ちょっと出てきてまして、まあ、リスナーさんでもちょっとね、ちらほら、本当にちらほら、参加したいよっていう声もいただいてるんですけど、まあ、おそらく3月の開催になりそうかな、ということで、まあまあね、梅の季節ぐらいになってますけども、まあまあね、飲みつつ、ひょっとしたら取りつつ、みたいなことをやろうかなと思っております、というお誘いの、音声でございます。まあ、ね、はっきりした日取りまだ例によって決まってないんですけど、場所的には、まあ、ね、梅田、難波、その辺ですよ、というところでございますという、ね、中で、参加希望の方は、メールをいただけたらな、と思います、ということです。はい。ね、送ろうかなと思って忘れてた人もすぐ送りましょう。ね。お願いしますよということで、メールアドレスは mail@sgmx.info までいただけたらと思いますのでよろしくお願いいたしますと。
皆さんこんにちは、さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信 www.さくら通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。